お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。1月2日金曜日、 SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。スイスのスキーリゾートクランモンタナにあるバーで火災が発生し、これまでにおよそ40人が死亡、少なくとも115人が負傷しました。バーは新年を祝う人で混雑していました。火災は現地で新年が明けてから2時間足らず経った後、オーストラリア東部ダイライトセービングタイムで1日午前11時半頃に発生しました。火災の原因は調査中で、オーストラリア外務省はオーストラリア人が巻き込まれていないかどうかの確認を行っています。昨年12月に発生したボンダイビーチでの銃撃事件を受け、イスラム嫌悪の報告が急激に増えていることから、オーストラリアのイスラム教徒から懸念の声が上がっています。イスラム嫌悪に反対する団体 The Action Against Islamophobia によると、銃撃犯2人と IS との関係が明らかになった後、モスクでの破壊行為や個人への脅迫、攻撃などイスラム嫌悪の報告が 200% 増えています。年末年始の水の事故が続いており、4人が死亡、2人の行方が分かっていません。ビーチなどでは水のレジャーを楽しむ人に対して注意するよう呼びかけが行われています。シドニーのクージービーチでは1日朝に海で泳いでいた25歳の男性の行方が分からなくなっており、同じ日にはシドニーのマルーブラビーチ近くの岩場から波にさらわれた25歳の女性が死亡しています。ニューサウスウェールズ州ではさらにミッドノースコーストで45歳の女性の遺体がダンボーガンビーチから引き上げられたほか、大晦日にシドニーのパームビーチで小型ボートが転覆し男性が死亡、14歳の少年はまだ発見されていません。サーフライフセービングニューサウスウェールズのブレント・マニエリ氏は、ナインネットワークに対し、海のコンディションは引き続き危険だと述べています。また、クイーンズランド州でも大晦日にホワイトヘイブンビーチで35歳の男性の遺体が見つかっています。オーストラリア外務貿易省 DFAT は、ウクライナでオーストラリア人1人が死亡したと伝わっていることについて報告を認識しており、地元当局に確認を求めていると回答しました。 DFAT は家族に領事サービスを提供しているとした上で、ロシアからのウクライナに対する攻撃が続いていることから、現在対応できることは限られているとしています。ウクライナへの海外渡航アドバイスに変更はなく、治安情勢が不安定なことを理由に、オーストラリア人旅行者に対してウクライナへの訪問を避けるよう求めています。先月発生したボンダイビーチでの銃撃事件で、連邦政府に対しロイヤルコミッションを設置するよう求める声が企業や著名人からも上がっています。公開書簡に120人以上が署名しました。ロイヤルコミッションの設置を求める公開書簡には、オーストラリア準備銀行の総裁を務めたフィリップ・ロー氏やグレン・スティーブン氏、富豪のジェームス・パッカー氏のほか、政界、スポーツ界、学者からの署名が集まりました。ロイヤルコミッションの設置はこれまで遺族やユダヤ系コミュニティから求められてきましたが、アンソニー・アルバニージー首相はロイヤルコミッションを設置せず、代わりに情報・警察機関の対応の調査やヘイトスピーチ法の改正、全国的な銃器買取計画を行うことを発表しています。ニュースを続けます。今年の住宅市場はオーストラリア準備銀行が利上げに踏み切るとの懸念から、若干勢いに欠けるスタートになりそうです。不動産データ会社コタリティの調査で分かりました。コタリティのナショナルホームバリューインデックスは12月の価格が 0.7% の上昇にとどまり、これまでの5ヶ月間で最も小さい伸びとなりました。価格の上昇を抑えた地域はシドニーとメルボルンで、価格は 0.1% 値下がりしました。 前の月と比べて価格が下がるのは1年ぶりです。しかしながらコタリティの調査部長、ティム・ローレス氏によると、価格の上昇は一時勢いが収まるものの、住宅の供給が不足していることから、価格は引き続き上昇基調にあるとの見方を示しました。割り当てられた量を超えて中国に輸出される牛肉に対し、中国政府が1月1日から追加で 55% の関税を課すことを発表しました。対象となる国にはオーストラリアも含まれます。この追加関税は3年間行われます。オーストラリアが輸出する牛肉の出荷割当量は現在20万5千トンで毎年量が引き上げられていきます。続いてスポーツクリケットです。オーストラリアのベテランバッツマン、ウスマン・カワジャ選手がオーストラリア代表からの引退を発表しました。シドニークリケットグラウンドで4日から始まる対イングランド戦、ジ・アッシーズの第5テストが代表として最後の試合となります。カワジャは今回のジ・アッシーズシリーズでパースでのオープン戦で背中を負傷、第2テストの出場を逃し、アデレードでの第3テストでは出場メンバーから外れていました。パキスタン生まれでイスラム教徒のカワジャは、オーストラリア代表としての自身のキャリアが他の人を勇気づけることを願っていると述べています。続いてお天気です。お昼の時点での明日3日土曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は34度。アデレードも晴れで最高気温は29度。メルボルンは嵐になるかもしれません。最高気温は32度。ホバートは時々曇りで最高気温は22度。キャンベラは1、2度雨が降りそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は30度。シドニーは時々曇りで最高気温は27度。ブリスベンは1、2度雨が降る見通しです。最高気温は27度。ダーウィンは雨で嵐は収まりそうです。最高気温は32度の予想となっています。以上、週刊ニュースラップとお天気でした。お知らせの後は音楽インタビューと続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。